ニッポン放送ポッドキャストステーション。
3月11日月曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今日3月11日東日本大震災が発生してから丸13年となります。今日の午後2時46分、被災地はじめ各地では黙祷が捧げられるというそういう一日であります。で、今朝はですね、新行一華アナウンサーが取材で東北に行っております。この時間は宮城女川からの出演になりますんで、スタジオアシスタントこの方にお願いしております。
おはようございます。日本放送アナウンサー熊谷美穂です。
はい、熊谷さんとはこの間、はい、3月8日の夜ですね、夜10時からのオールナイト日本ゴールドを私が担当しまして、はい、そのリポートを手伝って、
はい、そうですね、福島の、ね、
福島の魅力をというね、
とにかく楽しくお伝えしましたよね。
そう、内田有紀アナウンサーも、はい、含めてですね、後輩2人は立派なリポートをしてくれたと。
飯田さんはというと点点点。
まあ
とにかく食べまくっていたというね。
いやー、美味しかった ね、 ね、 ね、まあ、でも美味しいものもたくさんあるし、はい、でね、福島のみならず宮城岩手ね、13年が経って、まあ、どうなっているのかというあたり、うん、まあ、今朝もね、新聞各紙がすでにスタジオの中には届いておりますけれども、やはり特集記事で、それを扱うというところが多いですね。進んだ復興事業、縮む人口という朝日新聞、まあ、13年が経って少子高齢化も進んでいるというあたりであるとか、あるいは読売新聞は防災計画2300地区作成という一面トップ、本社調査と、自助共助普及進むと、津波に対して の、 その避難の意識というものは、能登半島地震の時は東日本大震災の2倍の速さで皆さん避難されたんだと、こういうような記事も週末に見かけました。毎日新聞は13年町に鎮魂の光、 2.9 万人今も避難ということで、まあ、他方で福島第一原発事故、その、原発に近いところではまだ避難生活を余儀なくされている方もいらっしゃると、まあ、これも忘れてもいけない事実でもあろうというふうに思います。で、一方で処理水の海洋放出がだんだんと進んできていることであるとか、廃炉に向けての作業とこういうものも進んできているということもあると、13年が経った今、現地はどうなのか、ここで宮城女川で取材中、日本放送新行一華アナウンサーとつないでまいります。新行さん、おはようございます。
はい、おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。私は今ですね、宮城県の太平洋沿岸に位置している女川町の女川駅の前に来ていますね。
はい、
今日なんですけれども、ちょっと曇り空で分厚いなと思っていたんですが、先ほどから徐々にこう明るくなってきて、その雲の隙間から朝日も差してきましたね。はい、でこの女川の駅なんですけれども、こう、はい、海猫が羽ばたく姿をイメージした白い屋根がこう特徴でして、うん、先ほどですね、石巻線の始発6時、快速仙台行きということで、その始発に乗るためにちらほら6時前人がこう集まって、ホームにいたんですけれども、先ほど出発したという感じですね。はい、女川町は太平洋沿岸に位置する町でして、日本有数の漁港である女川漁港があります。まさにこう海とともに生きてきた町なんですよね。13年前の東日本大震災の発災時には15メートル近い高さの津波によって、壊滅的な被害を受けて、住宅のおよそ9割が被災しました。亡くなられた方と行方がわからない方827人に上っています。あれから13年が経ちまして、はい、女川町では復興事業として、こう女川湾沿いにある国道をにこう防潮堤の機能を持たせるような形にして、その防潮堤の荒廃地をかさ上げして、新しい市街地を作る。で、住宅地は浸水域よりも高い場所にこう作られました。で、私今女川駅から女川湾に向かってですね、まっすぐ歩行者専用道路のレンガの道があるんですけれども、そこを今歩いているところです。はい、先ほどお伝えしたように、こうかさ上げをしているので、緩やかにこう私は女川湾にこう海に向かってこう下っていっているっていうところなんですよね。で、この レンガの道を歩いていると、その海をこう、隔てるものというのがないので、まっすぐその女川湾をこう見ることができるという、そういう景色が広がっています。
海に向かって抜けてるんだよね。
そうなんですよね。で今まさにこう朝日に照らされて少しずつね海も明るくなってきましたね。でこのレンガの道のこの両脇に、シーパルピア女川というこう飲食店が多く入っている商業施設がありまして、でさらにこう歩いて進んでいくと浜テラスというこう水産物を中心にした特産品の販売ですとか、飲食ができる施設、あと街中交流館といったものがありまして、土曜日のお昼過ぎぐらいに私もこっちに来たんですけれども、もう行列ができるぐらいにぎわっていたんですよね。そんなレンガの道をこう歩いて進んでいくと、その先にはですね、震災以降の旧女川交番が残されています。この旧女川交番は東日本大震災の時に津波のこう引き波で、基礎の部分の杭がこう引き抜かれて横倒しにもうゴロンと倒れているというふうな、状態でして、はい、この旧女川交番は震災前のその女川の地盤、高さが唯一残っている場所でもあるんですよね。旧女川交番の周りっていうのはその螺旋状にぐるっと歩き回れるようになっていまして、螺旋状の歩道の壁にはこれまでの、女川町の復興の歩みがパネルで紹介されています。震災以降は東日本大震災の被害を語り継いでいくものとして被災地各地に残されていますが、この旧女川交番にはもう一つの意味もあるんだそうです。シーパルピア女川の運営を担っている女川未来創造株式会社代表取締役の阿部義秀さんに伺いました。
東日本大震災の時に何があったっていうものを残している、震災以降っていうのは、石巻であったり陸前高田の方であったり被災沿岸地各地に、南三陸さんもそうですけど、ありますので、うちの場合はですね、こういった新しい街づくりっていうのが始まった象徴として残してるっていう、
始まった象徴として
そうなんです、ちょっと意味合いが違うんですよね。ゼロっていうかマイナスからの街づくりなんて普通はできないですから、元に戻すっていうこともできませんけれども、さらな状態からでも新しい町を作って、そこで新たな生業っていうものをこう、作っていくことができるっていう一つの、象徴的なものだとは思うんですよね、このエリアっていうのは。
なるほどね。次への第一歩のために残しとくんだと。
はい、その意味もあるということでして、今まさに旧女川交番の近くまで来ているんですけれども、この旧女川交番から女川駅に向かってこう向いてみると、その旧女川交番からその新しい街づくりがまさに始まったっていう、その景色が広がっているんですよね。
そのね、シーバルピアとか飲食店だけじゃなくって、その両脇のこう山の方に目を向けると住宅地があって、町役場があってとか、新しいね町がそこにこう全部見られるんだな。
そうなんですよね。そのこれまでの女川町の復興の歩みについては、この後ですね、7時10分頃からおはようニュースネットワークの中でもお伝えしていきますので、
はい、わかりました。寒いんでね、本当、体気をつけて、頑張ってください。後ほど、じゃあまた、リポートしてもらいます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ、メールや X でいろいろいただいておりますけれども、長門のお父さん、この方ね、確か朝新聞配ってらっしゃるはずなんですけど、いろいろいつもね、書き込んでくれるんですが、3月11日の紙面、別釣りで特集組まなくなりましたよね。ああ、そうか、確かにね。こういう変化っていうのは本当毎日見てないとわからないところですけど、確かにそうかもしれません。今日の紙面は別釣りがある新聞はどこもないですね。 さあ、今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん。この後6時半過ぎからご登場です、ニュース7時またぎ、日本維新の会の医療制度改革についてなどなど国会、そして、1月の景気動向指数、前の月と比べて 5.8 ポイント低下など経済についても取り上げます。で、7時10分過ぎのおはようニュースネットワーク、宮城女川で取材中、新業市川アナウンサーにリポートしてもらいます。まあ、女川の13年復興の歩みこれからについて、そして7時30分過ぎのニュースプラスオンはアメリカ大統領選、バイデン・トランプ、ジョージア州で火花、そして7時40分過ぎここだけニューススクープアップ、新業アナウンサーのリポート、こちらは、宮城気仙沼市にあります気仙沼伝承館で、活動する学生の語り部さんたちについて、取材をしてまいりました。
今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5名の方に3話種類からイーチコ下町のハイボールレギュラー 350ml 缶24本入り1ケースをプレゼントします。本格麦焼酎イーチコをハイボールにした缶入り焼酎ハイボールイーチコ下町のハイボール、4つのゼロ、プリン体ゼロ、糖質ゼロ、香料ゼロ、甘味料ゼロが特徴で、癖がなく飲みやすく、ハイボールらしい爽やかさと喉越しの良さはもちろん、イーチコの柔らかな口当たりやバランスのいい香りが魅力です。なおご応募は20歳以上の方に限らせていただきます。ご希望の方は必ず年齢を書いてご応募ください。
イーチコそのものが下町のナポレオンだからね、はい、下町のハイボール持ち合いといいね、ぜひご応募ください、はい。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員中村勤さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の中村です。今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、先週末現地8日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて68ドル71セント安い38,722.69へ取引を終えました。はい、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 188.29 ポイント下がって 16,085.11 でした。円相場は前の日よりも90銭ほど円高ドル安の1ドル147円06銭付近で取引を終えました。
はい、
はい、円相場ですけれども、金曜日も円高の流れは継続となりました。まず背景には日銀が3月にもマイナス金利を解除するという憶測があり、まあ、東京時間から円相場底堅い展開、海外時間序盤には、日本の一部通信社が日銀が3月の会合でマイナス金利を解除するという方向に傾く、政策員が増えていると、その他にも日銀が現在政策、採用している長短金利操作、イールドカーブコントロールを撤廃して、はい、新たな量的金融政策の枠組みを検討しているなどと報じたことで、円相場一時146円台後半まで上昇と。でニューヨーク時間に入りまして、この日は、市場が最も注目するアメリカの2月雇用統計が発表されました。
はい、
で結果、非農業部門雇用者数が、市場予想を上回り、発表後はドル買いで一時反応したんですけども、過去2ヶ月分が大幅に下方修正されたほか、
なるほど、
失業率でしたり平均時給が予想を下回ったということで、FRB が近く利下げに動くとの観測が、改めて意識されて、ドルが全面安の展開と。で円は2月2日以来の水準となる、146.49 円前後まで上昇となりました。
なるほど、はい、これだから雇用統計ヘッドラインはいい数字だなと思ったけど、後ろが修正されてるからあれおかしいなってことになったわけですね。
そうですね、まあ、ヘッドライン見てあいいって反応はしたんですけども、よくよく見たらおかしいぞと。
なるほど、
はい、で円相場に関しては先週1週間で3円近く終わり値ベースでは下落していますので、
はい、そうですよね。なるほど、わかりました。名村さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。まあ、もう13年も経ってしまったんですね。
本当ですよね。東日本大震災、ね、福島第一原発事故、
何か昨日のことのように覚えてますけどね。
一日一日刻一刻と情勢が変わっていくというか、うん、まあ、その原発事故のね、状況っていうのが、いろんなことが ね
思い出すと、いろんなことを思い出して、まあ本当に 巨大な大事故、
はい、
大事件であったなという気がしますね。
津波一つとっても南北500キロ余りにわたる被災地があり、で原発の事故がありっていう複合災害でした
もんね。その中で、私は一応取材してたんだけど、あの日本の政府がね、はい、当時は民主党政権菅内閣ですけれど、
菅直人内閣でした。
まあ、菅さんについてはいろいろほら視察に行ったとかなんとかっていうような話が取り沙汰されるけれども、それだけじゃなくていろんなものが動いて、それがねうまく作動していないところが多々あったということと、本当にもうこれはあの皆さんもこうこうあの認識されてると思うけど、本当に最大の危機っていうのは14日15日
3月14日15
日だったんですよ。ここら辺の話をねちょっと今日もやろうかなと思ってますけど、その時どれほどこう政府部内が、
はい、
あるいはこう霞が関あるいは永田町が緊張していたかと、
地震が起こって津波があった後に全電源喪失
ね、あの崩壊熱があんなに被害をもたらすというか、コントロール不能だということは誰も予測してなかったんだよね。
緊急的に制御棒が入って停止はしたんだけれども、その先の冷却ができなくなるってことがここまでになるのか、
ここまでになるのかと。まあこれがこうあの今だから言えるけれど、本当にあのまあ、各所で言われている通りですね、はい、日本が壊滅する寸前まで行ったんだよね。
そういうこうなんというかね、いろんな米軍が引いたとかいろんなこうた、ね、断片的な情報はあの当時出てましたけど、
そうそうそう、あのまあ、はっきり言うと東日本の一帯が半径250キロが住めない土地になってしまう可能性があった、
うん、本当にそういう、こう想定
東京全域入りますから。で、あの日本海は佐渡島まで入ってしまう、それ最悪のパターンですよ。これを回避できたというのは本当素晴らしかったと思う。
そんな覚悟の中でやってる人たちもいたんだという。
そうそうそうそう、そういうことですね。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお送りします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信しています。ぜひフォローして番組に参加してください。
さあ、7時をまたいでニュースを取り下げてまいります。こちらのテーマです。高齢者は原則3割負担、日本維新の会が医療制度改革を提言。日本維新の会は5日、高齢者医療費の窓口負担を原則3割とすることなどを盛り込んだ医療改革制度法案を発表しました。高齢者の窓口負担を現役世代と同じ原則3割とすることで、過剰な病院利用などを防ぎ、医療サービスの効率と質を高めるとしております。医療制度の抜本改革、医療維新に向けての政策提言書というものがホームページにも出ております。
まあ、今日これを出したということは、はい、当然ここを、まあ、なんていうのかな、あの改革の政党、
はい、
現役世代重視の政党として打ち出すことで、あのなんていうの、選挙の争点にしようということなんだと思うんですよね。でその意図はあのよくわかります。あの改革の政党だから、
はい、
あの、うん、今まで改革自公が改革できなかった部分というものをあの積極的にやっていこうということなんだけど、うん、これだから政策論としては非常に重要な問題提起 を含んでるとは思うんですけど、
はい、
じゃあ政局的にね、
ええ、
大丈夫なのかっていうのはね、非常に私は不安を感じますね。
まあ本当選挙と考えるとね、投票行動を特に起こしてくれるのは、まあ、ご高齢の方が多いというのは一般的に言われるところであります。
しかも若い世代は人数少ないしね、有権者のそもそも、はい、で投票率もそれほど高くないと、
はい、
いうことを考えた。しかもこれがどういう意味があるのかっていうのが、つまり親の世代とかの問題になるわけじゃない、
はい、
若い世代としては、
うん、
それでこれでいくかな、うまくいくかなというあれはありますけどね、懸念はありますけどね、
うん、
まあ私はね、もともと政策はいろんな政党 がちゃん とこういうふうにはっきり出して選挙で問うて、はい、論争すべきだというふうに、議論すべきだというふうに思ってはいるんだけれど、
ええ、
まあ、ちょっとこう、近々の、
はい、
なんというのかな、選挙として選挙に対する打ち出した政策と、打ち出しとして出した政策としてはどうかなと。
ね、まあ、もちろん社会保障費、まあ、この、まあ、医療も含めた医療介護もそうですけど、どんどん膨らんでいっていて、で、まあ、政府というか財務省が言うには、これをペイするためにはやっぱり増税しないとダメなんですよっていうような方向に行ったりする、まあ、そこ一辺倒の議論じゃないこともあるでしょっていうのが維新としては、
そういうこと、だから現役重視なわけになるわけですね、うん、でそれはね、何度も言うけど、
はい、
論争すべき、特にこう選挙なんかで人々が選択できる、
はい、
ところで打ち出すというのは正しいといえば正しいんだけど、
立場によってこれだけね、考え方変わるわけですからね、医療というのは。
そうでもね、うん、本当のリアルなポリティクスというのはそれほど甘いものではないと、
まあ、今年は特にそういう、こう意味で言うと、まあ、今ね、国会もガタガタしているし、今度4月28日の補欠選挙もどうなるかとか、あるいは解散はとか、いろんなこと言われてますもんね。
まあ、他にもね、この医療維新っていうのは非常にこう、はい、際立った論点を示しているのは、終末期医療をどうするかとか、ね、
はい、
高度医療に関する、これは、はい、ここには含まれてない、
そうですね、高額医療費制度、
高額医療制度を 見直しとか、まあ、要するにここはね、まだ政策として固まっていないんだけれど、一応ここを見直すということを、見直しをしようかなというふうに議論をしよう、始めていこうというようなことは出ているわけですな。
この辺はネット上などでは、まあね、結構こう批判も含めていろいろ反応がこう出ていて、まあ、特に高額医療費制度に関しては、いや、これを本当に廃止されちゃったらものすごいアメリカのようになってしまうと。
あ、私はその点は正しくて、これを本当に本気で、やるんだったら私は反対ですけどね。
完全に撤廃するとなると、もうそこそ何千万円もかかる医療というのは請求書が回ってくるというアメリカ方式になって、まず保険を聞かれるみたいな
のがあるかもしれない。まあ、アメリカ化してしまっていいのかと。まあ、徹底的な立場を取れば、
はい、
リバタリアンとかはこれは構わないと、
はい、
言うんでしょうけれど、
個人の自由であって自己責任であってというところだと。そう備えておくべき
だと思うんですけど、私はね、日本的な政治的土壌には合わないし、これをやったら本当大変なことになってしまうと思いますね。
まあ、維新もね、もちろんそこまでの考え方はしてない。
そこまで言ってないです。まだ見直しをやろっかなっていうぐらいの感じ。ね、
で、まあ、所得のたくさんあるご高齢の方に関しては、それも一律で高額医療制度じゃない段階を作ったりしたらどうだというような、
そういうような議論を始めようっていうような、そういう段階ですからね。まあ、日本でね、はい、こうそういうリバタリアン的な政策をやるのは無理です。
まあ、やっぱりこうセーフティーネットをしっかり作って、
そう
ちゃんと救いを作っとかないとねと、まあ、共同体的なところありますもんね。
そうというような、まあ、共同体的というかさ、福祉国家の側面というのはまだ、
はい、
非常に色濃く持っているので、直ちにこういうことをですね、原理主義的にやるというのは無理だし、
はい、
まあ、別に維新がそれをやろうとしているわけではないと。
まあ、ただこういうのが出てきて、こういろんなこう議論が出てくることそのものっていうのは、
私は悪くないと思うんですけど、というかね、多分これからどうしても論じていかざるを得ない。これね、従来の政治手法だとどうしていたかというと、
はい、
あの政権党でしょ、ええ、たださ公約とかそういうの全然ないのにこういう方向、うんうん、そっちの方向にずっとこう進めていくんですよ。ゆるゆるっと。これってよくないじゃん。
確かに。そうですね。
で、これがさ、こう、あの、今時のさ、うん、あの、岸田政権の足元で起こって様々なスキャンダル等によって明るみに出ようとしてるわけですよ。
なるほど。さあ、ね、維新の、まあ、医療の話からスタートをしまして、その、岸田政権の今時の、
ごたごたの中、
いろんなことが。はい、
この前週末に、はい、共同通信の世論調査が出たんですよね。
そうですね。
私は驚きました。
驚いた。
内閣支持率に関しては 24.5 ポイントが 20.1 ポイント、は
い、そうですね、
パーセントまで下がって大体、はい、4.4 ポイントぐらい下がったということ で、
そうです、ね、
これはこれで大幅な下がり方なんだけど、うんうん、はい、それよりも驚いたのは、自民党の政党支持率が 31.5% あったのが 24.5%、
24.5、 うーん、
これはね歴史的なね落ち込み
お
ですね。
確かになかなかそうですよね。
じゃあどこが増えたかというと、はい、立憲民主党が約1ポイント、
はい、
共産党も 1.1 ポイント、
うーん、
公明党も 0.5 ポイント、
はい、
国民民主党も6ポイント、0.6 ポイントほど上がってますね。
野党、まあ、おしなべてこう分散して上がってる。
令和新選組も上がってる。
令和もちょっと上がってますね、うん、はい、3.5 が 4.3 になってると。
で、はい、下がったのは日本、野党だと日本維新の会。
そうですね。 9.4% から 8.9% に
というそういう形で、だから最近の傾向なんだけどね、自民党と日本維新の会が下がるっていうのは。でこれは、まあ私はとにかくあの万博問題が足を引っ張ってるとしか思えないんだけど、
維新に関しては
、維新に関しては、うん、だから、まあ、選挙だけを考えるんだったら、あ、もう万博を下ろすっていうことをですね考えた方がいいと思いますけどね。
しかしね、これなんかよく言われる青木率だとか青木の法則だとか、政党支持率とそれから内閣支持率合わせて50を割ると危険水域みたいな。
これはね、まあ今ね、いろんな形で、調査をやってるんで、民間でも衆議院選挙に向けての調査というのが、
はい、情勢調査というやつですね。
情勢調査っていうのが、うん、でちょっと調査主体はちょっとあの伏せますけれど、大体ね、絶対、安定多数を取れると、自公が、
お、与党が、
大雑把に言うと。ということはどういうことかというと、はい、内閣支持率も政党支持率も下がっているの選挙には勝てる、
まあもちろんね、今現有の議席数からは落とすけれども、多
分30人程度落ちるんでしょうけど、これでも絶対安全、
安定多数
だから勝ちですよ。
まあ衆議院過半数はもう当然として全部の一応委員会のトップも取れて、
そうそう、
全部の委員会の過半数も取れると。
そう、
だからまあある意味法律を通すのはすごく楽っていう環境。
そういうことです。
それが維持ができる。
維持ができる。
おお、
それ困ったもんだ本当に。
そしたら岸田さんとしては
ね、民意が反映できないんだよ
選挙において。
そう、
これは選挙システムのバグみたいなもんなんでしょうか。
まあ、そう、選挙システムはあるんだけど、一つは野党が受け皿になって、民意の受け皿になってない。
やっぱりこれだけこう政党がたくさんあるってことになると、分かれちゃうってところですか。
そうそう、それと、まあ、選挙制度っていうことを言うと、小選挙区でしょ、
はい。
そうするとね、全野党が、まあ、共産党は除くでもいいけれども、はい、全野党が選挙協力をやれば、
はい、
やればですね、まあ、かなりいい選挙というか、ひょっとしたら勝てるかもしれない、自公に。
ああ、政権が変わるかもしれないぐらいの。
そうそう。ところが、衆議院選挙は政権選択選挙であるにもかかわらず、
はい、
野党がさ、足並みが全く揃わない。
確かにそうですね。
だからね、
塊がどんどん小さくなって
くる。そうそう。で、維新なんかはさ、
はい、
もうとにかく立憲民主党も打轄のように 球やってるんで、あの選挙協力どころの話じゃないということをですね、
はい、
まあ、一応こう予期しておきますと、それがですねどういうことなのかというのを皆さんに知っていただくためにはですね、もうすぐす、
はい、
補選がありますね。
4月28日、
東京15区は面白いですよ。
おお、東京15区、
はい、
うーん、
もうすでにね、日本保守党とか維新の会とかは候補者出してるけどね、は
い、そうですね、
決まってるけどね。
うーん、まあそこは、江東区のあたりが選挙区で、まあもともとね、まあ自民党の、まあ、柿沢水戸さんが、うん、まあ、公職選挙法違反等々というところで、まあ、
お辞めになって秋が、議席空きができたから、まあ、はい、あとは島根と長崎でやるんですけど、
そうですね、
まあ、長崎は一時期は立てるって話もあったんだけど、うん、結局不戦敗になってしまった、
はい、
自公は不戦敗になってしまったと。で、島根は、はい、いい勝負をしてるわけ、与野党が。
はい、
で、まだちょっとよくわからない情勢。
うん、
でも私は注目すべきなのは東京15区。全政党がほぼ出すわけよ。
はい、この辺の構図っていうのが、まあ、ちょっと前の補選であったあの千葉のね、補選の時の構図と似ていて、あの時も、まあ、自民党の現職の方が不祥事でお辞めになって、で、そこにもう各野党が出して、まあ、与党も出したけれども接戦で最後は自民党の方が勝ったっていうのがありましたよね。
だからね、内閣支持率はさ、
はい、
共同通信で、まあ、他の政党ではすでに 20% 割ってるところもありますけれど、
はい、
共同通信って割と信頼性の高い、あの、世論調査なんですよ、
はい、
それで 20% ギリギリまで来てるわけじゃ、割り込むかもしれない、次のですね、あの、世論調査でにもかかわらず、ひょっとするとやっぱり自民党が推した選人が勝ってしまう可能性というのもないわけではないと。
まあ、そこにね、東京は地域政党もあったりとかいろいろありますからね。
とかね、立憲民主党だってさ、独自候補出そうとしてるんだけど、格闘技の人だったりするというような噂が出てるから。
なるほど。
どうなるかわからない。
わからない。
おはようニュースネットワーク。今朝この時間は東日本大震災から13年ということで、被災した現地で取材を続ける日本放送新行一華アナウンサーに、はい、宮城県女川での復興についてリポートしてもらいます。すでにつながっています。新行さん、おはようございます。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。私は今朝の宮城県の女川町からお届けしているんですけれども、は
い、
そうですね、本当に体の芯から冷えるような寒さですよね。ここ女川町なんですけれども、太平洋沿岸に位置する町でして、あの日本有数の漁港である女川漁港があります。13年前の東日本大震災の発災時には、15メートル近い高さの津波によって本当にその漁港が壊滅的な被害を受けて、住宅のおよそ9割が被災したと言われているんですよね。で、あの日本放送では番組のオープニングでもお伝えしたんですけれども、あの女川駅から女川湾に向かって、歩行者専用道路のレンガ道がまっすぐとこう伸びているんですけれども、その両脇に、シーパルピア女川という飲食店が多く入っている商業施設ですとか、うん、浜テラスという水産物を中心にした特産品の販売や飲食ができる施設、うん、街中交流館があるんですけれど、このシーパルピア女川が2015年の12月にオープンしたんですよね、
うんうんうん、
で2016年12月に浜テラスがオープンしたと。初めて聞いた時に、早い、すごくこうスピード感があるなというふうな印象を受けていたんですよね。で、実際にここに来てみて、その女川駅から女川湾へのそのレンガの道、海がこう綺麗に見える景観であるとか、そういった部分も含めてその町への愛情とか力強さというのもすごく感じました。で、すごくやっぱり気になったのが、この13年間こうどのように歩んできて今どうなのかというところなんですけれども、
はい、
女川未来創造株式会社代表取締役の阿部義秀さんに伺いました。女川町ではですね、東日本大震災が発災してから1ヶ月後に女川町の産業従事者が復興を目指す復興連絡協議会というのがこう発足したと。その当時のことを振り返る安倍さんをお聞きください。
震災から1ヶ月後に復興連絡協議会の、まあ、設立総会が開かれて、はい、その場で、女川町商工会長だった高島正則さんが復興連絡協議会の会長に就任されまして、はい、挨拶の中で、還暦以上は口を出さずに復興には10年も20年もかかるので、その時の責任世代である若手に任せようじゃないかみたいなことをですね、まあ、当時会長自身が還暦になったばっかりで長野の町を引っ張っていった産業界の、まあ、重鎮の皆さんというのはもうすでに、還暦以上で70近い人たちが結構多かったっていう中で、一番まあ若手でもあった会長高橋会長が、まあ、還暦以上口じゃ出すなっていうようなことを言ってたんですよ。でその総会の場では私もまあもちろんそこには参加してたんですけれども、急にそんなこと言われてもっていうようなことでしたし、で私自身震災前特にその青年部的な部分の活動で部長的な役職をやってたわけではなかったんですけれども、まあ急にその場で復興連絡協議会の中のまちづくり創造委員会というのを作るからそれの委員長をやれっていうふうに言われまして、さあどうするというような感じで、まあ、とりあえず何も新しいこととか特別なことはできないんで若手の青年団体の各、トップの皆さんとは昔から割と親しかったところもあったので、そういう人たちとこう集まって定期的に話し合いの場を持つっていうことを、まあ、やるところからスタートして、でそういった意見を、まあ、上の人たちにこう伝えていくっていうそういうところから、まあ、始まったっていう形ですかね。
はい、ということで、うん、安倍さんはですね、そこからもとにかくこう目の前の課題というのを解決していくことにこう集中していったということで、例えばですけれども2011年の5月には復興市という、こう青空市を行ったりですとか、うん、2011年の7月にはもうコンテナを並べて仮設商店街、コンテナ村商店街というのをこう立ち上げたりとか、うん、あとは復興連絡協議会から町側に対してそのシャッター通りにならないように公設民営のモール作ろうとい う、 こう提言をしていたりとか、まあ、その震災から1年経たないくらいで新しいその街づくりどうしていくっていう、こうアウトラインをこうなんとなくこう作っていったようなんですよね。
うん、早いんだよね、
早いんでしょうね。
だから復興のトップランナーと言われるわけで、うん、さっきの連絡、うん、復興連絡協議会も、はい、震災後わずか1ヶ月です
。
今日の4月10日に発足して、はい、ずっといろんなことやってきたから、やっぱりそのままトップランナーであり続けた、ね、ということですな。
で、還暦以上は口を出すなっていうのはね、本当。
でも本当になんか日本の政治も必要なことなのかもしれないっていうふうに思うけどね。
そう、被災地被災するとね、結構この世代交代っていうのがこれをきっかけにっていうのがね、あったところは結構進んでるなという感じがあるんですよね。
はい、で現在はですね、その女川町で何かやりたい人をこう町で応援しようという女川町民会議というのがこう立ち上がっているそうで、うん、まあ、例えばなんですけれど、うん、去年はその20歳の方がそのレンガの道の景観を生かしてコスプレのイベントをこうやりたいと、ただやり方がわからないということでその町民会議に相談したところ、まあ、町の人や民間の NPO のこう支援応援というのをこう得て2回こうコスプレイベントをやりたいとやることができたということで、まあ、実際にその20歳の方がコスプレイベントやりたいんだってこう相談したときに、それをこう町が応援したこと、全体的にこう応援したこと、それは宮崎さんもおっしゃるように先ほどのその還暦以上は口を出すなの言葉にこう響き合うところが、その町づくりの思いというのがこう伝播しているようにこう感じるエピソードだなというには思いましたね。
やっぱ30代40代が中心にならないとね、こういうことは、うん、うまくいかないし、長期的な展望が開けていかないと思う。
これからの女川の街づくりについても安倍さんに伺いました。
実際この駅前のレンガ道の、まあ、両サイドのシンパルピア浜テラスのエリアに関してはいいんですけれども、はい、海岸側の広場ですね、もともと一番、まあ、街がにぎわっていた震災前、街の中心部だったエリアが、まあ、そのまま本当にただ の、 広場状態になっているので、今、そこに新しく、人が集まる仕掛けをしていきたいなという形で、海岸広場の南側の方の、に今ちっちゃい、小屋が1個建ってるんですけれども、 まあ、それが桟橋キャビンっていう名前なんですけれども、でもう一棟あの女川ペンタっていう五角形のもう一つのちっちゃい建物を、まあ、今月中に完成させるように今建ててる途中なんですが、そこが、まあ、デイキャンプができるって言ったらいいんですかね。
へえ。
とレンタルスペース的なイメージのものです、ね。コワーキングもできるし、まあ、電気とエアコンが引いてあるんで、
はいはい、
普通に仕事もできますし、まあ、脇でキャンプあのバーベキューとかもできるような準備もこれからしようと思ってますので、あのこちらで今想定しているのが、まあ、町内でいうと災害公営住宅に入られた方もたくさんいらっしゃるので、まあ、そこで、ね、庭でっていうかベランダでバーベキューやるのもちょっとなかなか。
そうですよね。
でもあるので、例えばまあご家族の方がどなたか帰省されてきた時にはそのキャビンやペンタを借りていただいて、うん、まあ、そこで皆さんでと、まあ、日中バーベキュー楽しんでいただければなって、
うん、あのまあ復興という言葉について安倍さんはそのまあ土木関係でいうと一区切りついたなっていうのを感じるのだと、うん、ただその女川町では復興の幸っていう字をこう幸せの字を使ってあのいるんですけれども、うん、はい、一人一人が幸せを取り戻したなっていうその瞬間がこう復興だろうと、もう十分幸せ取り戻したんだっていうふうに思っていただけるようになればいいと思って、こう常に何かしらの小さな変化でもいいから毎年起きているような、そんなこう面白いエリアにしていきたいというふうにこう語っていて、実際にその変化常に変わり続けていく、そして進んでいく様子って感じている方いらっしゃって、あの2019年に女川町に移住してきて今シーパルピアの店舗で働いているという方にもお話伺ったんですけれど、うん、女川町民のその前向きな気持ちっていうのが街づくりにこう現れていて、そこに惹かれて移住をしたんですってその方はおっしゃっていたんですよね、うん、で2014年に初めてボランティアに来て、そこからもう来るたびにこう姿が変わっていく、そのエネルギーであったりとかスピード感っていうのはこれはすごいなって本当に感動したそうです。
ここまで13年ね、それだけ努力し続けてきたっていうのはすごいよね、
うん、そうですよね。そしてそれがまだまだこう続いていく、もっとこうしたいんだっていうその思いがいろんな人にこうつながっていって、うん、じゃあやってみようってこう背中をこう押せるその雰囲気っていうのがあるんだな、うん、日々更新される毎日を見られるっていうふうにおっしゃってる方もいらっしゃいましたね。
なるほどね。この先どうなっていくのか、まあね、楽しみだよね。そうなるとね、
そうなんですよね、
また変わってくんだろうね。
これからも本当に楽しみです、うん、その様子も見続けていきたいなと本当に思いました、
うん、はい、わかりました。千代さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
宮城女川の復興について日本放送新葉一華アナウンサーの取材そしてレポートをお聞きいただきました。
ここで番組からのお知らせです。
コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日午後4時開演、飯田浩司、新行一華、そして論客たちが横浜の神奈川県民ホールに集結して激論を繰り広げます。出演するゲストは
作家で自由民主党参議院議員青山茂春さん、明治大学教授で経済学者飯田康之さん、元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さん、東大先端研准教授小泉悠さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、戦略科学者中川浩二さん、経済アナリスト馬淵真理子さん、キャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さん、そして評論家宮崎哲也さん。宮崎さん、よろしくお願いします。
論客なんでしょうか、論客なんでしょうか。
ああ、確かに読み方も
どっちでもいいんですけど、どっちか統一しましょうね。
そうですね、はい、これはどうですか、上級語彙に入りますか。
まあギリギリ入るかもしれない。読み方がね難しいからね。
新潮選書で今も売れております。は
いはい、第2弾出ます
ね。第2弾。
そうなんですね。
いよい
よ。楽しみに。よろしくお願いします。
読ませていただきます。
いやーでも4月28日ね、今日の話題にもありましたけれども、補選の日でもあるし。
そう。
ね、直前には日銀の金融政策決定会合もあるし。
この結果によって、解散が。6月解散があるかどうかが決まる。
それもも
し2勝だったら、うんうんうん、自公が与党が2勝だったら、
補選3つのうち2勝だったら、そう、
これはほぼ確実に解散になるのではない
か。一気に岸田政権にかというか岸田さんに風が、
そうそう、
順風が吹くかもしれないと。
それにさ、の前にほら、賃上げとかさ、
はい、
デフレ脱却と宣言とかあるからさ、そういった意味でも非常に重要な日ですよ。その日にですね、これだけのメンバー、私以外に偉いメンバーばっかりだからさ、
いやもう宮崎さんも必須ね。
私はもうなんかつけたりみたいなもん。
何言ってるんですか。チケットが、
はい、チケットはですね、はい、一般指定席のチケット税込みで1枚6500円です。詳しくはコージーアップの番組ホームページのバナーからイベント特設ホームページでご確認ください。
あのおかげさまで若者応援のペアチケットは完売いたしまして、
おめでとうございます。
いい席はお早めにぜひよろしくお願いします。
お願いします。
続いてニュースプラスワン、取り上げるのはこちらです。アメリカ大統領選挙、バイデン氏とトランプ氏がジョージア州で火花。11月のアメリカ大統領選挙に向けて、バイデン大統領とトランプ前大統領が9日、南部ジョージア州でそれぞれ演説し、お互いを厳しく批判しました。大統領選をめぐっては、共和党の候補者が事実上トランプ前大統領一人に絞られたことで、2020年の再選となる構図が固まりました。先週5日スーパーチューズデーがあって、まあ、トランプさんが、圧勝と、ヘイリー元国連大使は、
まあ、トランプ氏が共和党の候補になることはもう確実だったんで、まあ、あの多少ね、あの4つの刑事事件というのを、はい、刑事裁判というのは気にはなるんだけれども、はい、まあ、ほぼ確実であるというふうに考えていいでしょうね。で、もう一つ問題なのは、じゃあバイデンはどうなのかというと、はい、バイデンも、まあ、ほぼ確実。これはね、仕方ないなって私は感じ、もっと若い人の方がいいのにっていう感じはあるんだけど、
はい、
とにかく、バイデンはほぼ確実ということで、トランプ対バイ、トランプ VS バイデンという構図がですね、はい、再び再選ということになりますね。
もうね、いろんななんとかトラみたいな話が出てくる、ほぼトラ、モートラとかね、
そうそうそうそう、
ありますけど、
そうそう、もうもうモシトラの段階は過ぎたかもしれない。
で、まあこれをに対してね、もう同盟国はどう向き合っていくのかっていうのを考えておかなきゃいけないという時期なんでしょうけれども、
うん、でも欧州はもうあの、もしトランプさんになれば、
はい、
これはもうどうしようもないですね。対応しできない。
対応できない。
うん。
だ
から、もうアメリカなき、
はい、
欧州というのを目指していくしかない
だよね。でも逆に、まあね、あの、日本はひょっとすると東アジアにもっとこうシフト、アメリカがしてきてくれるんじゃないかというふうに期待する向きもありますが。
そうですね。あの、ほら、ローマ教皇が、あの、白旗をあげろってどうかと思うけどね、
表現として、ね、
表現として幸福って意味ですからね。だからそれは表現としてあれなんだけど、まあ、あのウクライナはそろそろ何らかの形で収めないと、まあ、いけないかもしれない。あのトランプ氏が、大統領になる前に、
あれはそういうこう動きなのかもしれない。
だってタイミング的には、ね、まあ、基本的にトランプさんの、あの有効勢力によって、あの支援が滞ってますからね、
はい、アメリカからの支援
がね、アメリカの支援が、
うん、共和党からの反対で、まあ、予算がなかなか通らないということがずっと続いております。
ですからもっとそれは彼が大統領になったら滞るでしょ
う、
滞るでしょうし、ただ私はね、まあ、いろんなことを、はい、トランプさんいろんなことを変える人だから、前も前回も言ったけど、中東和平に乗り出すんじゃないかと思うんだよね。
ネタニヤフ氏を止められるのは俺しかいない。
まずハマスを壊滅させて、
はい、
後に、大胆な中東和平に乗り出すのではないかというふうに私は見てるんですけどね。アメリカ大統領っていうのはね、中東和平っていうものはすごくこう、
はい、
それを達成するっていうのはこう歴史に残るようなあれらしくて、私はあの、まあ、北朝鮮と 和平をこう、
はい、
模索したじゃないですか。
一時政権の時に。そうですね。
一時政権の時、はい、それと同様な感じで中東和平に乗り出すんじゃないのかなという気はしますけどね。
まあもともとね、イスラエルと、まあ、UAE だったりとかの仲介はアメリカ トランプ政権は非常にやってたし、それで国交も開封したってありましたからね、うん、
だからここは基本的にバイデン政権とトランプ政権というのは方向性は同じで、
中東に関しては
イスラム諸国との、
はい、
国交回復なんですよ。
そこを先にやって、で、まあ、パレスチナ問題を
解決していく。そうそうそう、だからハマスの攻撃っていうのは全体状況がそうなってきているから、うん、それをなんとかテロリズムによって抑えたいと。
さあ、ここだけニューススクープアップ。このコーナーも今日は東日本大震災から13年ということで、はい、宮城県で取材中、日本放送新行市川アナウンサーのリポートです。新行さん。
はい、日本さんアナウンサーの新行市川です。今朝は宮城県の女川町から私出演しているんですけれども、うん、この番組始まった時はですね、分厚い雲が広がってたんですけど、だいぶその雲も取れてきて、うん、今はこう青空がですね、綺麗に広がっているんですよね。
なんか映像でね、つないでスタジオとつないでるんですけれども、ちょっと外明るくなってきた感じあるね。
そうなんですよ、だいぶ明るくなってきましたね。この時間はですね、その女川町のさらに北、宮城県の北東部最北端、太平洋の沿岸に位置する気仙沼で取材したことについてお届けしていきたいなと思っておりまして、気仙沼市、世界三大漁場の一つでもある三陸沖に面する港町ですけれども、13年前の東日本大震災の発災時には、地震そのものの被害に加えて最大20メートルを超える、津波や火災などによって甚大な被害を受けた地域です。で、私がそんな気仙沼で取材しに行った場所というのが、気仙沼市東日本大震災以降伝承伝承館という場所なんですけれども、ね、
はい、
はい、そうです。震災の記憶、そして教訓というのをこう伝承するためにですね、4階まで津波が到達して被災した気仙沼工業高校旧校舎を震災遺構として保存公開している施設なんですよね。このですね、気仙沼工業高校旧校舎はその海からはおよそ150メートル の, 近さでして、13メートルのこう津波が押し寄せたということなんですよね。で、発災当時の写真とか映像がこう展示されているところ、そしてその旧校舎内をこう歩き回ることができるんですけれども、はい、実際にこう歩き回ってみますと、例えばその校舎の3階の部分に車がこう津波で流されてきてもひっくり返ってそこに残っていたりとか、そうなんです、うん、もう天井の部分がもう剥がれ落ちていて鉄骨がこうむき出しになっていたりだとか、うん、その4階のところにはベランダの壁に冷凍工場がこうぶつかって、そのぶつかった方向に壁が折り曲がるようにしてですね、かけていたりと、うん、でその中にその教科書が散乱している場所があったりとか、ロッカーからその実習着がはみ出ていたり、その学生の皆さんのいつもの日常がもう突然津波に襲われたということと、その津波の威力と恐ろしさ、凄まじさっていうのを本当にこう生々しく感じる場所になっているんですよね。うん、まあ、その震災の記憶をどうこう伝えていくかということについて、まあ、気仙沼市をはじめとして被害を受けた地域ではまあ課題の一つにもなっているんですけれども、はい、気仙沼伝承館では取り組みの一つとして、月命日に、気仙沼の学生たちが施設の見学者に対して語り部としての活動を行っているんですね。これは2019年に伝承館が設立したときに橋上中学校が語り部をこう始めて、
地元の中学校ってことだよね、これは。
そうです、そうです。
まさにその地域の中学校だよね、橋上。
その通りです。はい。で、これをきっかけに、新しい校舎で新たなスタートを切っていた、気仙沼工業高校に、こう、語り部の部活動がこう作られたりとかして、で、いろんなところから自主的に、こう、語り部をこうしようっていう学生たちが参加するようになっていて、で多くの学生たちが気仙沼伝承館で語り部として活動をしているんですよね。昨日取材した時はですね、16人の学生の方々がこうローテーションで語り部を務めていたんですよね。
なるほど。
はい、そんな学生の語り部の中で、今年の春に気仙沼高校を卒業する末永さんに、お話を伺うことができました。末永さんはですね、語り部の活動を中学2年生の時からこう行っていて、うん、震災のその当時というのは保育園の年中だったんだそうです。
地震があって、 おやつの時間だったんですけど、みんな中庭みたいなところに避難して、そこからお迎えを待ってる状態で、私はおばあちゃんが迎えに来てくれて、避難しておばあちゃんがその高台の方に連れてきてくれたんですけど、そしてどれぐらい時間が経ったか分からないんですけど、割とすぐに通ってきた道があるんです、細い道が、そこを横切って津波が来たので、ちょっとでも遅かったら波に飲まれてたので、すごい決断だなって思いました。でさらに高いところにおばあちゃんが手を引いて連れてってくれてって感じでした。
その自分が避難してこの通ってきた道がこう津波が横切っていたその瞬間をこう見たというふうに話して、はい、いたんですけれども、その自分の体験したことを、まあ、伝えていくというところではあるんですが、最初その語り部を始めた当初っていうのは、まあ、用意してもらったその原稿をもとにこう話すというところで、あまり自分の言葉としてこう載せることができなくて苦戦した部分もあったそうなんですけれど、こう回数を重ねて、もういろんな人にこう話し方ややり方っていうのをこう工夫していこうと試行錯誤をしていって、まあ、今に至っているということなんですよね。そんな末永さんが語り部として震災を語るときに一番大切にしていることと一番伝えたいことは何なのか伺いました。
一番大切にしていることは語り部してる上での気遣いっていうのを私は大切にしてて、例えばこれ見えますかとか、入れ替わりながら聞いてくださいねとか、私はその知識がすごくあるわけじゃないので、そういうところで聞き心地のいいっていうか聞きやすい語り部っていうのを意識しています。で、私が一番伝えたいことは、やっぱり一番は津波の怖さ。なんか津波とか地震とかがあると一番逃げなきゃいけないので、そういう怖さを知っておかないと逃げようっていう意識にはつながらないと思うので、ちょっと嫌な人がいたり怖い人もいるかもしれないけど、津波の恐ろしさっていうのを一番に知ってほしいかなと思っています。
津波の恐ろしさをこう伝えたいということで、末永さんご自身のその経験も交えながら伝えていっているんですけれども、その時中学生の時に当時のその伝承館の館長には、あなたたちの話だから聞いてくれる人がいるんだよとこう言われたとお話しされていて、その末永さん本人は率直な気持ちであったりその時の思いというのを盛り込めるから、それがその学生の若い世代のその語り部の魅力の一つなのかなというのはお話しされていましたね。で、末永さんの高校卒業して他の県の大学に進学を予定しているんですけれども、また帰ってきた時には語り部をしたいというふうにも、うん、話をしていて、まあ、将来の夢はこう先生なんだと、うん、で災害について教えることも増えてくるから、そういう面でも先生としては頑張っていきたいんだというふうにも話していましたね。で今回ですね、他の語り部の皆さんや、あと館長、あと引率の先生などにもお話を伺っていったんですけれど、その自分の経験を交えてこう伝えていくっていうことはもちろんなんだけれども、そこに加えて当時のことを家族だったりとか、まあ、近所の人だったりとかいろんな人にこう聞いて回って、それをこう自分なりにまとめるってい こう作業を自発的に皆さんしていらっしゃるそうなんですよね。なのでこう自分が経験していないこともそれでこう知る、そしてこう学ぶ、そうすることで語り部としての活動をしながら自分自身の防災にもこうつながるようになったということなんですよね。で、まあ、震災を経験はい、で震災を経験していない世代にこうじゃあどうその記憶をつないでいくのかっていう こう話になった時に、20歳の語り部の方がおっしゃってたんですけれど、その震災を経験していないと、もしくはその思いが強くないと語り部をやってはいけないんじゃないかって思っている子ももしかしたらいるかもしれないけれど、そんなことはないんじゃないかと、うんうん、その伝えられた側も伝え手にはなれるんじゃないかというふうに話をしていて、いろんなきっかけがあると思うけれども、まずその語り部として初めの一歩スタートをこう切ったらば、それがこう連鎖的につながっていって、震災の記憶っていうのはこう継承されていくんじゃないかなというふうに私もすごくそれは考えさせられましたね。
うん、確かにね。 これ。
うん、そうなんですよ、ね、
本当ね、経験したこともそうですけれども、見聞きしたことから学ぶことってもういっぱいありますもんね。
やっぱね、おばあちゃん手を引いてくれたっていうなんで、うん、上へ上へ連れて行ってくれたっていうような経験ってさ、うんうんうん、まあその通りだろうとは思うんだけれども、実際にそういう経験をした人じゃないと伝わらないこうものがありますよね、うんうん、あとね、うん、あの伝承館ね、
はい、
あの気仙沼工業高校の旧校舎を使ってやるって言って、あの震災以降さ、残すべきかどうかって大論争になったんだよ、はい、
そうでした。
でもね、こういう形で残されていて、うん、物としてさまざまなものが残っているってとても重要だと私は思いますけどね、はい、
その本当ものが語る、そうそうそう、無言であっても語ることのね、すごさというか、
その上で
語り部の方々が
末永さんみたいな、はい、あのお話を聞くというのはとても、うん、説得力があるし、うん、あの印象に残ると思いますね。
本当このね、おばあちゃんが手を引いてくれてって末永さんはもう経験としてねパッと言いますけど、これだってひょっとするとそのおばあちゃんはチリ地震津波を経験してて、うん、やっぱり津波が来るっていうのは上へ逃げなきゃいけないんだっていうのがあったかもしれないし、うん、でそのおばあちゃんにそれを教えてくれたのは三陸の大地震が昭和にもあった、明治にもあった、その津波っていうのを記憶してる人がいるかもしれないしって、やっぱそう、つながりってものありますよね。
そうですね、うん、まあと同時にね、ほらその後も震災って一番近いのは能登半島地震だけど、はい、そこにどういうふうにその教訓が生かされたのかっていうことをちゃんと検証していく必要があって、はい、さらには先にね、東京直下、うん、関東直下型地震とかさ、南海トラフとかっていうのを考えられるわけだから、はい、あのどう生かしていくかって教訓をっていうのは非常に考えていかなきゃいけないと思いますね、これを機に、うん、
はい、さしげさん、ね、ここまで取材リポートをしてきました、どうでした？
そうですね、まあ、この伝承館に関して言いますと、その訪れる方っていうのは本当に全国各地で、特にその修学旅行で来るという学生さんたちも非常に多いんですよね。でそうなってくると、その学生の時にその震災以降をこう見て、そして自分ともしくは同世代、もしくはお姉ちゃんに当たるぐらいの世代の人がこう語りかけてくる、うん、そこから感じ取ったものがこう全国各地にこう広がっていて、その若い世代が大人になっていくっていうことで、あの記憶っていうのはつながっていくんじゃないかな、循環するんじゃないかなというのを思いましたね。
新業アナウンサ ー, あー今日ね3箇所リポートをしてくれました。この後各番組で、リポートをしてくれるということです、
はい、
ね、寒い中ですけど取材気をつけてね、続けてください。
はい、どうも、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。